聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。今日から私たちは新たなシリーズとしてコロサイ人への手紙を一章から順に一緒に学んでいきたいと思います。皆さん心配はしないでください。もちろん詩編をもうやらないわけではありません。42編から150編まで全部であと109編も私たちには残されているわけで、それらも途中で挟みながら続けて考えていければと思います。ただ新たな1年、このコロサイ人への手紙を通して皆さんと改めて考えてみたいこと、それはイエス・キリストがどんなに優れた偉大なお方なのかということです。少し考えてみてください。果たして私たちはこの方の素晴らしさを今どれほど知っているのでしょうか。かつてある賛美歌を記した作曲したルイザ・ステッドはそのことをよく知っていた人物でした。あまり知らない方もいるかと思いますが、ステッドは1850年にイギリスのドーバーで誕生し、幼い頃から宣教師になることを望んでいました。しかし体の弱かった彼女は行く予定になっていた中国へ行くことがかなわず、その後25歳の時に結婚し娘のリリーを授かるわけです。ある日そんな一家が海辺でピクニックを楽しんでいると、突然助けを求める声が聞こえてきます。彼らは海の中で溺れている男の子を発見するわけです。ステッドの夫は助けなければとすぐに海に飛び込みました。けれどもそれが悲劇の始まりでした。悲しいことに夫はステッドと娘の目の前でもがく男の子と一緒に溺死してしまうわけです。またそれに加え、夫を失った彼女はその後ひどい貧しさを味わうことになります。途方に暮れ食べるものがないこともありました。神様、一体なぜですかと、そんな葛藤を覚えることさえあったわけです。しかしそんなひどい困難を通してステッドは大切なことを学びました。それは人生の良い時も悪い時もいつも神様はそばにいてくださるということでした。たとえどんな状況にあろうと主に信頼することが何よりも素晴らしいことであると心から知ったわけです。そしてそのことを彼女は歌にしました。それが英語で It's so sweet to trust in Jesus、 訳せばイエスを信頼することはなんと絶えない喜びなんだろうという歌でした。この曲は日本語にも直され、主と主の言葉にという聖歌として人々の間で賛美されています。この曲の一番と繰り返しの部分はこのようになっていました。イエスを信頼することはなんと絶えない喜びなんだろう、ただ主の言葉を信じその約束に身を委ね、それゆえ主はこう仰せられると知ることは、イエス、イエス、私はどれほど信頼していることでしょう、私は何度主が信頼できるお方であると味わってきたことでしょう、イエス、イエス、尊いイエス、どうかますます信頼できるよう恵みをお与えくださいって、すごい言葉だと思いません？間違いなくステッドは大きな失意や苦しみというものを経験した人物でした。愛する夫を目の前で失うというそんな悲劇に見舞われたわけです。しかしそんな彼女もキリストの偉大さを本当に知ったからこそ溢れんばかりの喜びを見出すことができました。周りの人や状況ではありません。 どんな状況にあろうと変わらない、すべてのものに勝り、すべてにおいて十分なイエス・キリストのうちにでした。彼女はそんな主を心から愛していたわけです。でも皆さん、このイエス・キリストは何も彼女のものだけではありません。感謝なことに、この方は私たちにとっても同じ主です。私たちも同じように、どんな状況に置かれようと、この偉大な主に信頼することができます。この方のうちに全てを見出すことができます。イエス・キリストこそ私たちにとっても十分なお方なわけです。でも実際はどうでしょう。自分自身に問いかけてみましょう。果たしてイエス・キリストはあなたにとって十分な存在でしょうか。今それぞれが置かれている状況は異なるでしょう。ある人はいろいろなことがうまくいっていて喜びにあふれているかもしれません。ある人はその逆に試練や難しさというものを経験して、悲しみや痛みというものを味わっているかもしれません。ある人は先が見えない不安定な中で不安やさまざまな疑問というものを覚えているかもしれません。ではそんな皆さんが置かれているさまざまな状況の中で、果たしてあなたにとってイエス・キリストは十分でしょうか。置かれた状況の中で、たとえ何か他の人や物を手にすることができたとしても、ただキリストに信頼し身を委ねることを選ぶでしょうか。たとえ混乱を覚えることがあったとしても、キリストの言葉を信じその約束を待ち望むでしょうか。どうでしょう。イエス・キリストだけが他の何よりも優れた、自分にとって全てなんだと、この方にのみ心を止めるでしょうか。それとも別のものに心を奪われたり目をそらしてしまったりするでしょうか。正直になれば、私たちは時に主にのみ信頼することにチャレンジや難しさを覚えることがあったりします。目の前に迫る問題の大きさに隠れてキリストが見えなくなってしまうことがあったり、生活の中心からキリストが外れてしまうことがあったりします。悲しいことに、そんな弱さというものを私たちは抱えていたりもするわけです。だからこそ皆さん、私たちは今回このコロサイ人への手紙を学んでいくこと、これはとても大切なことになります。なぜだと思います。それはこの手紙の焦点がまさにそこにあるからでした。よく覚えておいてください。パウロの記したこの手紙の中心、それはイエス・キリストこそが十分なお方であるということです。この手紙は繰り返し繰り返しイエス・キリストだけが十分なお方なんだということを教えています。イエス・キリストこそが全てのものに勝って偉大なお方であるからこそ、この方は全てのことにおいて十分な存在なんだと、そう教えているわけです。それがこの手紙のテーマでした。私たちがこの手紙を学んでいけば学んでいくこと、常にそのことに私たちは見ることになります。ある聖書仲介者も分かりやすくこんな言葉を残していました。パウロのコロサイ人への手紙はおそらく新約聖書の中で最もキリストを中心とした書簡です。この手紙はキリストが最高位のお方であること、キリストの働きが信仰者にとって十分であること、キリストの支配がクリスチャン生活のあらゆる面に適用されることを明確かつ熱心に論じているのです。だからこそ皆さん、そんなキリストに焦点を置いた手紙から改めて私たちの愛するその主の偉大さというものを一緒に考えてみましょう。もしまだこの方を全く知らないという方がいるのであれば、 ぜひ自分のこととして知ってください。イエス・キリストというお方がどんなお方なのかは、あなたのその人生を変えることに必ずつながります。もうすでにこの主を信じているというそんな皆さん、その方もその素晴らしさというものをますます覚えていきましょう。私たちはキリストに似たものへと変わりたいというそんな願いを持っているわけです。私たちが似たものに変わりたいと思っているそのキリストは一体どんなお方なのか、その素晴らしさというものに目を留めてみましょう。そしてその主を知れば知るほど、私たちはその主に信頼して歩むものとして共に変えられていきましょう。では早速内容を見ていきましょうと言いたいんですけども、今日はこれから学ぶ内容というものをより正しく理解するために、まずこの手紙が記された背景、特にコロサイの教会を取り巻いていた状況について少し思い返してみましょう。皆さんもご存知かもしれません、コロサイは小アジア、現在のトルコにあたる場所に存在した都市の一つでした。地図も載せておきましたけれども、そういったものを見ながらで、近くにはラオデキアであったりヒエラポリスといった2つの町があったり、コロサイから西に約460キロほど進めば、当時アジアの最大の港があって、商業や宗教の中心地として栄えていたエペソの町なんかもあったりしました。そんなコロサイの教会にあてて、当時ローマの獄中に捕らえられていたパウロは手紙を書き送ったわけです。しかしこのコロサイの教会っていうのは、実を言うとパウロ自身の働きによって建てられた教会ではありませんでした。パウロはいろんな教会を建てたわけですけれども、コロサイの教会はそうではなかったわけです。もっと言えば、おそらくパウロはこの教会の人々に会ったこともありませんでした。じゃあ誰によって始められたのか、それはこのコロサイの町の出身であったエパフラスという名の人物によってでした。エパフラスが教会を始めるわけです。彼はパウロがエペソで働きをしていた約3年の間に出会って、彼から福音を聞いて救われたんでしょう。エペソでのパウロの働きについて御言葉もこんな風に表してました。使徒の19章を見ていくと、使徒の19章の1節また9節から10節のところにこんな風にあります。パウロは奥地を通ってエペソに来た。毎日ツラノの行動で論じた。これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたって。アジアに住む者は皆って。こうしてアジアに住む多くの人たちがパウロの語ったその御言葉を耳にしたわけです。エパフラスもその一人でした。そして救われた彼は自分の生まれ故郷に戻って、コロサイの町に戻って福音を述べ伝え、そして教会を始めることになるわけです。感謝なことに教会は最初成長していきました。しかし数年後にはエパフラスのそんな熱心な働きにもかかわらず、コロサイの教会には危機がやってくるわけです。コロサイの教会は危機に瀕するようになります。何があったかって、偽教師たちが登場し、教会の中に間違った教えが、異端というものが広がるようになっていくわけです。その異端、それが一体具体的にどのようなものだったのかについて特定するのは容易ではありません。いろんな間違った教えが入り組んで入り込んでいました。詳しいことは皆さんと一緒に実際の手紙の内容を学んでいくときに触れていければと思いますけれども、少なくとも言えることというのは、人々の間に入り込んでいた異端には偶像礼拝であったり、神秘的な知識を教える誤ったギリシャ哲学であったり、また ユダヤ的な伝統主義などが含まれていたということです。でこれがどのようなものなのかはまた後に見ていきましょう。でもいろいろなものが混ざりていました。そしてそういったものによって最初に伝えられたキリストの福音、それがねじ曲げられていくわけです。キリストの福音とは異なることを彼らは教え、信仰者の間に混乱というものを引き起こしていました。例えばどんなものがあったかって、例えばある人たちはこんなことを言うわけです。救われるためですかって、いやいやキリストだけでは不十分ですよって、それだけでは全然足りませんって、あなた方は割礼というものを受けないといけないんですって、かつて行われていた儀式というものを行って、食べ物であったり飲み物であったり祭りであったり安息日であったり、そういったものに関するユダヤの律法というものを守らなければいけませんって、そうでないと救いに預かることなんてできないんですって。またある人たちはこうも言うわけです。イエスキリストですかって、あ、彼は真の神ではありませんって、いや彼は真の人でもありませんって、彼には誰かを救うことなんてできませんよって、不十分なんですって。こうして偽教師たちは教会を攻撃していました。キリストを否定して正しい福音をねじ曲げようとしていました。まるで救いにおいても人々の信仰生活においても不十分な存在かのように、イエス・キリストが不十分な存在かのように教えてたわけです。間違いなく信仰者たちの間には不安というものが募って、危険というものが迫っていました。だからこそそんな現状というものを問題したエパフラスは、はるばる2000キロ以上の道のりを経て、この時パウロは投獄されてたわけで、パウロが投獄されているローマへと助けを求めにやっていくわけ、求めに行くわけです。皆さん、今みたいに飛行機があるわけではありません。歩いてだったり船に乗ったりして、エパフラスはパウロのところに会いに行きました。そしてエパフラスは教会で起こっている問題を彼に告げるわけです。彼からの報告を受けたパウロはその応答として、このコロサイ人への手紙を記しました。どうでしょう、少しだけでも流れは分かったでしょうか。じゃあここで考えてみてください。皆さん、パウロはそうやってエパフラスの報告を聞いて手紙を記したわけです。どんなことを手紙の中に記したと思います？離れた場所にいる愛する兄弟姉妹たちがキリストに関することで惑わされているんだということを知ったパウロは何を一番に伝えようとしたでしょう？キリストは不十分なんだということが、そういった教えが蔓延しているような状況の中で、彼は何を伝えようとしたんでしょう？容易に想像できますよね。彼が伝えたことは非常に明白でした。それはイエス・キリストこそが十分なお方であるということでした。キリストは十分ではないんだという間違った声に対して、いいやって、この方こそが全てのものに勝って偉大なお方であるんだと、そう訴えたわけです。たとえいろんな間違った教えが広まっていたとしても、御言葉が教えているキリストの姿、それに目を向けて、この方から日々絶対に離れないようにって、そうコロサイの人たちを励ましたわけです。それがいろんな問題に直面していたコロサイの兄弟姉妹たち、彼らに与えられた最高の解決策でした。最も偉大なキリスト、その方の姿を正しく覚えて、その方に信頼して生きていくこと、それが信仰者の歩みにとって欠かせない鍵でした。そしてもちろんこれは今の私たちにとっても同じになります。皆さん、私たちは人それぞれ様々な問題に直面します。でもその時に、どんな時にも鍵になるのは十分な キリストだということです。キリストのそんな姿を覚えて私たちは信頼することです。でもそのためには私たちがキリストがどんなお方なのかということを本当に知らないといけません。ただの知識としてではなくて、私たちはイエス・キリストのその素晴らしさというものを考えてみる必要があるわけです。だからこそパウロの言葉は今の私たちにとっても非常に重要なものになります。なので今確認したその背景を頭に入れながら実際に内容を見ていきましょう。今日はこの手紙の最初の挨拶の部分だけを見たいと思います。なのでそこだけに絞ってみたいと思いますけれども、その3つ、その挨拶の中で私たちは特に3つの要素を考えてみます。挨拶の中で見られる3つの要素です。その3つの要素はそれぞれ後でもまた言いますけれども、手紙の差出人、手紙の宛先、そして挨拶そのものの内容になります。その3つを特に1節から2節のところから考えてみましょう。でもまずいつものように御言葉を先にお読みしたいと思いますので、コロサイ人への手紙の1章の1節2節を皆さんご覧ください。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテから、コロサイにいる生徒たちでキリストにある忠実な兄弟たちへ、どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますようにって。さて一つ目の要素である手紙の差出人についてですけれども、はっきりと一節のところに記されていました。一節はこんな言葉で始まっているわけです。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテからって。差出人誰かって、それはパウロでした。もうこの今日もすでに何度も触れていることですけれども、使徒パウロがこの手紙というものを書き記したわけです。多くの人はもうよくご存知かもしれません。でも皆さん、パウロって一体どんな人物だったでしょう。思い返してみてください。パウロは初めからキリストに忠実に従うようなそんなものだったでしょうか。そんなものでは全くありませんでした。生粋のユダヤ人として生まれた、そんな彼は律法に自分の身を全て捧げて周りの人から尊敬されるようなそんな人物だったわけです。また彼はあまりにも自分の信じるユダヤ教に熱心であったからこそ、自分の信じている神様以外を礼拝するようなそんな者たちを排除しようとしていました。だからこそ彼は教会というものを荒らすだけじゃなくて、家々に入って男も女も引きずり出して縛り上げて牢に入れたりしていたわけです。彼は主の弟子たち、そういった者たちを殺害することに燃えていました。しかしそんな彼を他の誰でもないイエス様が変えられたわけです。ダマスコの町でまた新たに教会を迫害しようとそう向かっている途中、主がそのうちに働かれました。その様子が使徒の9章のところに記されています。よく知ってますけども、一度見てみると、使徒の9章の3節から6節にこう書いてました。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼をめぐり照らした。彼は地に倒れて、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずですって。そしてこの言葉があった後、パウロについてこう15節と15、6節のところでも述べられていました。9章の15節16節を見れば、行きなさい、あの人はパウロは私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりですって。 そしてこの言葉の通りにキリストに出会ったパウロは完全に変えられました。彼はキリストの素晴らしさというものを知ったわけです。それゆえにこれまでの生き方というものをすべて捨てて、かつて忌み嫌っていたイエス・キリストを人々の前で大胆に述べ伝えるものとなりました。でも皆さん、彼はこのことを自分の選択で成したのではありませんでした。彼はただ神の御心によって救われて、神の御心によって使徒として召されたわけです。そして最後には福音を伝える、そんなものとしてひどい苦しみを味わって、そしてそのために命を落とすことになりました。皆さん、そんなキリストイエスの使徒パウロがこのコロサイの手紙というものを記したわけです。ここで皆さん少し覚えておいてください。パウロは一節のところで自分のことを使徒パウロって言いました。この使徒っていう言葉ですけれども、これには使いのものとか使者、使いのものとか使者、また権威あるものから言葉を託されて送り出されるもの、権威あるものから言葉を託されて送り出されるものといった、そんな意味があります。つまり皆さん、使徒というのは自分が自分の意思で語りたい言葉を伝えるものではありませんでした。使徒パウロは自分が言いたいことを喋ってたわけではなかったわけです。使徒パウロは神様によって派遣された、神様からの権威ある言葉を伝えるものでした。パウロはそのことを一番最初にコロサイの人々たちに向かって言うわけです。そしてこれはコロサイの人々にとって大きな励ましとなったでしょう。そう思いません？だって考えてみてください。コロサイの教会の中には何が起こってました？いろいろな誤った教えが出てきていました。彼らは何が正しくて何が間違っているのかということが分からずに混乱してたわけです。イエス・キリストというすべての土台というものが揺るがされそうになってました。だからそんな彼らにパウロはまず最初にはっきりというわけです。私はただ神様の憐れみによって御心によって使徒とされたものですって。そしてそんな私は自分の言葉じゃなくてあなた方が聞かないといけない神様からの言葉を教えましょうって、他のものではなくてよくこの言葉に耳を傾けてくださいって、コロサイの兄弟姉妹たちの目を神様に向けました。それが兄弟姉妹に対して示したパウロの愛でもあったわけです。しかし同時に皆さん、パウロはここで自分の名前だけを記していたわけでもありませんでした。ですよね。一節にはもう一人テモテという人物のことも挙げられていたわけです。もちろんここテモテって書いてますけれども、これはこの手紙をテモテが実際に記したということを指しているのではおそらくありません。先ほどからも言っているように著者はパウロでした。しかしそのパウロにとってこのテモテという人物はとても大切な愛する存在でした。パウロにとってテモテというのはその働きにとって大きな支えとなる存在でした。だからこそパウロは2つの手紙を手元に当てて書き記しました。また彼に対する思いというものもこんな風に口にすることもありました。フィリピの2章の19節から22節のところを見ても、フィリピの2の19から22のところにこう書いてました。しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早く手も手をあなた方のところに送りたいと主イエスにあって望んでいます。手も手のように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰もみんな自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。しかし テモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして彼は私と一緒に福音に奉仕してきましたって。テモテはパウロにとって非常に大切な存在でした。愛するそんな弟子だったわけです。だからパウロはそこにそのことをここにも記してました。キリストイエスの使徒パウロと彼と共にいた愛する弟子のテモテ、そんな二人から手紙というものが送られていくわけです。これが手紙の差出人でした。次に二つ目の要素として最初の挨拶のうちに見て取ることができるもの、それは今度は手紙の宛先についてです。誰に対してパウロの手紙が送られたのかが続く2節のところにはっきりと書かれていました。もう一度2節のところを見てみると前半部分にこう書いています。コロサイにいる生徒たちでキリストにある忠実な兄弟たちへ。手紙の宛先、それはコロサイにいる兄弟姉妹たちでした。この際にいる兄弟姉妹たちに対してパウロは手紙を書き送ったわけです。でももしかしたらある人は今の部分を読んで少し戸惑ったかもしれません。一見するとこの際にいる生徒たちというのとキリストにある忠実な兄弟たちっていうこの2つのことが書いてあるかのように見えるかもしれません。パウロは別々のグループのことを言っていたんでしょうか。もちろんそうではありませんでした。パウロはここで一つのグループの人たちに対してその人たちが持っている二つの特徴というものを挙げていたに過ぎなかったわけです。どういうことかって、どんな特徴のことを言ってたのかって、まず一つ目に記されていた登場してたのはこう書いてましたよね。コロサイにいる生徒たちでって、一つ目に登場していたのは生徒たちって言葉でした。コロサイにいる兄弟姉妹たちというのはみんな生徒だったということです。この生徒っていう言葉ですけれども、これは聖なるものとか分けられたものというそんな意味があります。聖なるものとか分けられたものです。クリスチャンというのはみんな自分の良い技によってではなくて、ただキリストの御業によって性別されたものでした。ジェームズ・ボイスという神学者もこんなことを記しています。この言葉について、聖書的な意味での生徒は清くなろうと努力しますが、その清さがどんなに小さくてもどんなに大きくてもその人を生徒にするわけではありません。生徒とは神様によって性別されたものなのですって。考えてみてください。絶望的なまでに罪深くて完全に堕落している私たちが自分の功績によって神様の前に清く認められるなんていうことは決してありえませんでした。本来であれば私たちのような罪人が清く完全な神様の前に立つことなんて到底できなかったわけです。しかし私たちの代わりに罪の全くない神の子羊が人として来られて完全な人生を歩まれた、そんなイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださり、身代わりとなって罪の代価を全て支払ってくださったからこそ、私たちは今この方を信じる信仰によって義とされました。第二コリントの5章の21節のところにもこう記されています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。これが皆さん真のクリスチャンの姿でした。救われたからといって罪を犯さないわけではありません。悲しいことに私たちは救われた後も神様の前に罪を犯してしまうことがあります。しかしそんなものでさえキリストの御業のゆえに神様は清いものとして私たちを扱ってくださるというわけです。だからこそ皆さん、私たちが新約聖書でも聖書を見ていけば、救われたそういった者たちを聖書は繰り返し繰り返し聖徒というふうに記していました。あのコリントの教会のコリントの教会の人々に対しても聖徒という言葉は繰り返し使われているわけです。また2つ目の特徴が続きに出てきました。コロサイにいる生徒たちで キリストにある忠実な兄弟たちへって。二つ目の特徴はキリストにある忠実な兄弟たちでした。この際の生徒たちというのは罪から救われただけじゃなくて、清くされただけじゃなくて、その後も忠実に歩み続けていた、そんな信仰者だったということです。最初に背景も見ましたけれども、皆さん、確かに彼らの周りにはいろいろな問題というものが起きてました。さまざまな誘惑であったり葛藤であったり、そういったものも溢れていたでしょう。神様にのみ従っていくということに対して大きな犠牲というものも伴うものだったでしょう。しかしそんな中にあっても彼らは忠実な信仰者として歩み続けていたわけです。そのことに関してパウロも同じこの際の中で次のように称賛していました。私たちが皆さん来週見る箇所になりますけども、3節のところを見ていただくと、3節と4節のところにこんなふうに書かれてました。1章の3節4節を見れば、私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。皆さん、これが手紙の宛先だったコロサイの教会の姿でした。教会でした。いろんな問題は確かにありました。教会の中に偽教師たちが入り込んできて、間違った教えがなされていて、いろいろな不安であったり恐れであったり、そういったものを覚えるような状況には確かにあったわけです。でも彼らはそんな中にあっても変わらず忠実に歩み続けていました。これが私たちも見習うべき、そんなクリスチャンの姿にもなるわけです。より詳しいことはもちろんこの後どんどん見ていくわけで、その時にも考えますけれども、でもそれがこの手紙の宛先のコロサイの兄弟姉妹たちでした。そして最後、3つ目の要素として見て取れるもの、それは挨拶の内容についてです。今まで私たちは手紙の差出人と宛先に見ました。最後に挨拶のそもそもの内容が2節の続きのところに見て取ることができます。2節のところを見てみると、どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますようにと、そのように記されていました。恵みと平安があなた方にありますようにって、それがパウロが記した挨拶の内容でした。皆さん思えば、皆さんよく聖書を読まれているはずなので、思えばパウロはよくこの挨拶というものを、この挨拶の言葉というものを自身の手紙の中で用いていたりしたわけです。皆さん、パウロは27ある新約聖書のうちいくつ記しましたっけ？13の手紙を記しました。その中のいくつでこの恵みと平安があなた方の上にありますようにという表現を使ったでしょう？それはもう後で皆さんが調べてください。13の手紙のうちに、実に言うと全ての手紙でこの挨拶は登場してたわけです。パウロはこのことを常に口にしていました。例えば皆さん、ローマ書に飛んでみれば、全部見ていくことはできますけど全部は見ないので、ローマ書の1章の7節を見てみると、ローマ書の1章の7節で同じようにこう書いてました。ローマにいる全ての神に愛されている人々、召された生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにって。またそれだけじゃありません。パウロが最後に記した第二テモテ見てみると、第二テモテの一章を見ても、第二テモテの一章の2節のところでパウロはこのように記しているわけです。愛する子テモテへ、父なる神および私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますようにって。 こうしてパウロは同じことを繰り返してました。なんでそんなことを繰り返してたのか、特にこの2つの言葉に注目して考えてみましょう。2つの言葉、それはパウロがここで繰り返していたように、このコロサイでも使ってたように、パウロは恵みと平安がありますようにとそう口にしてました。皆さん、恵みって何です？恵みって一体何でしょう？これこそが全ての始まりでした。信仰者にとっての全てでした。私たちが自分の罪と罪過の中に死んでいた時、私たちをそこから救い出してくださったのはただ主の恵みでした。私たちが創造主なる神様に逆らって罪の奴隷として頑なに忌み嫌われることを行っていた時、私たちを義の奴隷として神の子供として生まれ変わらせてくださったのはただ主の恵みでした。私たちがどれだけ人の目の前で良いと思われるようなことを行っていようとも、誰にも決してどうすることもできなかったその罪の問題は私たちの代わりに十字架であがなってくださったのはただ主の恵みでした。本来であれば私たち、神様の正しい御怒りは罪人である私やあなたの上に注がれるべきものでした。しかしその怒りというものをキリストが十字架の上でなだめてくださったわけです。私たちが受けるべきその罪の罰というものをこの方が背負って、罪に対して燃え上がるその神様の御怒りを耐え忍ばれました。そしてこの方が代わりに死んで3日目にその死からよみがえられたからこそ、その偉大な救いの御業を通して神様ご自分のもとに悔い改めと信仰を持ってやってくる者に対して罪の許しを与えてくださるわけです。イエス・キリストの十字架、これこそが私たちにはどうすることもできなかった罪の問題を神様が解決してくださったその愛の表れでした。救いというものは始めから終わりまでそのすべてが主の変わらない恵みの業だったわけです。パウロはエペソの一章でもはっきりとこう述べてました。私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。でも同時に罪からの救いだけが私たち恵みによって与えられたのでもありませんでした。救われた後信仰者として歩んでいくためのその力さえも全てが主の恵みだったわけです。この点についてパウロはこうも述べてました。第2コリントの12章の9節のところを見てみると、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうって。こうしてパウロは手紙の始めに恵みがあなた方の上にありますようにと記しました。パウロはそのことを通して人々に対して罪から救い出されたことにおいても、また救われた後の日々の歩みにおいても、初めから終わりまでそのすべてがただ神様の恵みなんだということを思い出させようとしたわけです。確かにコロサイの教会は見てきたように偽教師たちの脅威によって苦しめられたりもしました。他にも様々な問題というものも抱えていました。個々人もいろんな問題を抱えていたでしょう。しかしその中にあっても恵みによって救われて、恵みによって今も生かされているんだというその変わらない事実を忘れないようにと、そう挨拶して励ましたわけです。そしてこれは私たちも同じことを覚えることができます。私たちが救われたのもただ神様の恵みでしかありませんでした。私たちの良い行いでも何でもそんな主の救いを値するものはありませんでした。私たちがその救われて恵みによって救われて今信仰者として歩んでいること、 御言葉を読んで祈ることができるのも、主に信頼して歩んでいくことができるのも、神の家族として共に使い合っていくこともできるのも、その力はただ主の恵みでした。神様の恵みによって、それが私たちにとって全てでした。そのことをパウロは一番最初の挨拶でも教えるわけです。伝えようとするわけです。でもそれだけではありませんでした。パウロは恵みとだけ言ったわけではなくて、恵みと平安があなた方の上にありますようにと、そういうわけです。パウロは平安という言葉もここで用いてました。これも皆さん考えてみてください。救われる前を、救われる前、私たちと神様との関係というのは果たしてどのようなものだったでしょう。そこには間違いなく平安というものはありませんでした。むしろ神様はご自身に逆らって生きている者たちに対して怒りというものを燃やされていたわけです。私たちは神様の敵として歩んでいました。でもイエス・キリストを通して恵みによって救われた時、どうなったかって、どうなりました？私たちの罪は許され、それだけじゃなくて、私たちは神様と和解することができたわけです。この方との間に平和を持つことが可能になったわけです。ローマ書の5章の一節のところで、このようにはっきりと記されていました。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。私たちの行いとも書いていませんでした。私たちの良い技なんてものではなくて、信仰によって義と認められた私たちはイエス・キリストによって神との平和を持っているんだって。皆さん、私たちは神様と平和を持っているんだって。神様の敵であった私たちが神様と和解することが許されました。この世界を作られた創造主なる、そんな神様を、かつては自分たちが忌み嫌って逆らっていたのに、恵みによって父と呼ぶことが許されたわけです。こんな素晴らしい神様の子供として歩んでいくことが許されたわけです。そしてそんな神様のうちにある平安というもの、それは間違いなくこの世が与えるような平安ではありませんでした。持ってる希望が一瞬で消えてしまうようなものでも当然ないわけです。そのことはイエス様ご自身もはっきりとこう言われていました。ヨハネの14章の27節を見ても、ヨハネの14の27のところに、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います、あなた方は心を探しはしてはなりません、恐れてはなりませんって。ちょっと考えてみてください。皆さん、もし私たちが恵みによって罪を許されて、神様との間に平和を持つことが許されているのであれば、私たちはどんな状況に置かれることがあろうとも変わらない平安を見出すことができます。なんでかって、それは救われた私たちに対して、皆さん、主はもう怒っておられないんだと、そう確信することができるからです。かつて死んだ後、皆さん、私たちには神様の怒りが地獄しかありませんでした。敵対して歩んでいた時はそれしかなかったわけです。しかしキリストを信じた今は、神様と共に永遠を共に過ごすことができるんだという、そんな約束が与えられているわけです。私たちはどこに向かって今歩んでいるのかを知っているわけです。だからこそ、皆さん、確かに私たちは今さまざまな難しさや試練に直面することもあります。でも、たとえどんなことがあろうとも、私たちは終わりの日に向かって進んでいるにしかありません。平和を持っている、そんな主権者なる神様に、しかもこの世の中にあって信頼して歩んでいくこともできるわけです。私たちと平和を持っているそんな神様が共にいて、 助けを与えてくださるわけです。だとすれば、私たちはどんな状況に置かれようとも変わらない平安を見出すことができると、そう思いません？恵みと平安があなた方の上にありますようにって、それがパウロが最初にした挨拶でした。パウロは一番最初に大切なことを思い出させようとするわけです。人々に与えようとするわけです。ですから、もしまだこの中に神様にあるこの恵みや平安というものを知らない方がいるのであれば、よく知っておいてください。今私たちが言葉を通して見たように、もしそれを知らないのであれば、そんなあなたは今なお罪の中に死んでいるということです。永遠の滅びへ向かっているということです。今なお神様の敵としてあなたが歩んでいるのであれば、そんなあなたに対して神様は怒っておられるということです。でもまだそこに救いはあります。だから今日というこの日に、私あなたのためにような罪人のために、ご自分の命を捧げてくださった、そんな恵み深い方の恵みを求めてください。自分の罪深さを本当に認めて、悔い改め、罪を悔い改めて、主イエスキリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。私たちの良い行いも、どんな力も知恵も自分を救うことなんて絶対にできません。だからこそ、キリストの死と復活だけを信じてください。そこにある許しというものを求めてください。ありえないほどの犠牲を払って、十字架の死にまでも従われた、そんな救い主を心からあなたが信じるのであれば、そんなあなたにも救いが与えられると、そう約束してくださっているわけです。もしまた、もうすでにこの恵みと平安というものを知っておられるという、そんな兄弟姉妹の皆さん、もう一度自分自身に問いかけてみましょう。果たしてイエス・キリストはあなたにとって十分な存在でしょうか？イエス・キリストだけが他の何よりも優れた、自分にとって全てなんだと、そうこの方にのみ心を止めているでしょうか？それとも別のものに心を奪われたり、目をそらしてしまったりするでしょうか？この新たな一年、皆さん、最初にも言いましたけれども、このコロサイ人への手紙を通して、私たちは私たちの愛するイエス・キリストの姿を学んでいきます。キリストの偉大さを知る、考える、その旅は始まりました。最初に見たように、ルイザ・ステッドや他の信仰者たちはイエス・キリストに信頼するということ、イエス・キリストの素晴らしさを知って歩むということがいかに最高の喜びなのかを知っていました。イエスを信頼することは、なんと絶えない喜びなんだろうと、口だけじゃなくて心から言うことができたわけです。賛美することができました。皆さん、私たちも同じことを賛美することができます。そのためにも、私たちはこのコロサイを通して愛する主の姿をますます知って、そしてこの方に似たものへと変わりたいと、そう祈り求めながら、感謝を持って共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。こうして私たち愛する兄弟姉妹と共にコロサイの手紙を見ることができました。本当にこの手紙を通して、神様、私たちはイエス・キリストがいかに偉大なお方なのか、すべてのものに勝っておられ、またすべてのものにおいても十分なお方であるということを学ぶことができます。どうか神様、私たちがこの御言葉を続けて学んでいき、その素晴らしさを自分のこととして考えることができますように。ただ知識として蓄えるのではなくて、本当にあなたを信頼して生きていくということ、あなたにすべてを委ねて、あなたのために従って生きていくことが己の喜びであることを自分のこととして考えることができますように、どうか神様、私たちの固くなな心を砕いてくださいますように。どうか私たちがあなたを御言葉が記しているその姿で見て、そしてそんなキリストの姿に習って、模範として習っていく、そのものとして成長できるように、どうか続けて助けと力を与えてくださいますように。その御言葉に心から感謝いたします。 どうか私たちがあなたの栄光を表すものとして成長できますように。すべてを感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。